10ページ、令和6年度議会報告会を開催しました。令和6年10月19日土曜に、産業文化会館3階会議室123で議会報告会を開催しました。お足元の悪い中、31名の方にご参加いただきました。第2部意見交換会では、多数の貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。議会報告会開催にあたっての写真があります。議員全員で皆様を迎える準備の様子2枚。受付でお出迎えと資料を渡す議員。開催挨拶をする水野議長の4枚。第1部、委員会活動報告。第1部では、総務民政防災建設の各常任委員会の活動報告を行いました。報告の概要を掲載します。総務民政常任委員会、子育て支援について視察の報告を行いました。子ども家庭課子ども家庭センター、今年度新たに設置されました。ここでは母子保健と児童福祉分野の双方を一体的に対応しています。子育て支援センター、親同士が気軽に話し合いができ、子どもが安心して遊べる場所を提供しています。プール委託事業、今年度から町内の全小学校でプールの事業が民間委託されました。誰一人取り残すことのないよう、泳ぎのレベル別にプロのコーチの指導を受けます。児童も楽しく積極的に授業に参加していました。公共交通のあり方について、大治町で行った福祉巡回バスの停留所およびルート見直しについての視察研修を参考に、お散歩バスのオレンジコース、グリーンコースの利用者向けにアンケート調査を予定し、地域住民の声を集約することとしました。これからアンケート内容を精査し準備を進めるところです。また引き続き先進自治体などの視察研修と公共交通のあり方について調査研究を続け、当庁の移動支援確保について取り組んでいきたいと考えています。お散歩バスの写真があります。防災建設常任委員会、防災とそれに関わるインフラ整備について、昨年度の議会報告会後は行政へ依頼し、交通量調査を実施するとともに、水防倉庫や消防署、避難所指定の小中学校体育館の視察などを行いました。防災については、備蓄資材や食料の適切な管理、収容人員に見合った数量の確保が重要であると再認識しました。発災時に迅速に提供できるように、備蓄品の中身や数量を精査することも大切です。避難所運営人員の確保や運営手順、役割分担などのマニュアルを適宜見直す必要もあります。特に体育館に限って言えば、空調設備は欠かせません。委員会として空調設備設置の実現に向けて努力していきます。インフラ整備については、以前から東高線踏切の拡幅を JR に何度も要望していますが、 JR 側は踏切を減らしたい意向です。しかし、どの踏切を閉鎖するなどということは簡単に決められず、踏切の拡幅や道路の高架化にも大変高額な費用が生じます。近鉄の踏切も町内には6つあり、その中には危険な踏切もあります。JR、近鉄双方の踏切について、引き続き県道への格上げを要望していきます。つい先日、JR 蟹江駅周辺の自転車交通量及びアンケート調査を実施しました。その結果等も踏まえ、さらに議論を深めていきたいと思っています。写真2枚、道幅が狭く危険な JR 東高線踏切。